2023年9月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。もうね、例年北海道はねお盆を過ぎるともう涼しくなるんですけどもね、今年は9月に入ってもまだ暑さが残ってますね。本州、四国、九州の方々はねもっと暑いと思うので、本当、ね、お体に気をつけて乗り切りましょうね。さて、最近のですね福場の活動としてはですね、先月8月の27日にですね、日本網膜色素変性症協会 JRPS 北海道のご依頼を受けてですね、オンライン講演をさせていただきました。この日も暑くてですね、もう自分の家の部屋から配信したんですけども、ちょっと天気が悪かったんでですね、窓も開けれず音が入っちゃうんで扇風機も使えず、もう本当スポーツでもやってるのかっていうぐらいですね、もう汗だらだらかきながら、まあ、水分を補給しながらやったんですけども、聞いてくださった皆さんありがとうございました。はい、あとですね、最近の活動としては、11月のですね京都のイベントに向けて、いよいよね楽曲の録音を始めました。果たして間に合うんでしょうか。録音を始めました。またですね、このホームページの図書室にね、年内にもう一本、刑事快感の新作をなんとか載せたいなと思ってですね、書き始めたところです。こちらもなんとかね、こう京都に絡めた物語にしたいなと思ってね、今頭をひねっておるところでございます。まあ、そんな風に過ごしているんですけどもね、まあ、9月、毎年ねこの9月にですね思い出す僕の永遠の記憶があるんですけども、今日はそれについてお話をさせていただきます。では行きましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第24回アカシア体育祭スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、アカシア、まあ、うちのね僕の出身した母校広島大学附属中高等学校をですね、通称アカシアと呼ぶんですけども、これはだいたい広島駅からですね路面電車、広島に、路面電車、市電が走ってますから、路面電車のね5番線肘山下経由っていうのに乗ってですね、ゴトンゴトンと乗るとね、だいたい20分ぐらいかなで着くんですけどね、そのアカシアというところにはですね体育祭があるんですよ。いや、そんなうちでもあるよと皆さん思うでしょうけども、もうアカシアのですね、体育祭はですね、もうそんじょそこらの体育祭とはもう全然違います。何が違うかというと、もちろんまあこう、規模も違うし、かける予算も違うんですけども、何よりもね、もう情熱が違うんですね。まあ、高校3年生が中心になってこうやるんです。もう生徒が全部もう企画から準備から運営まで全部やるんですけど、なんとも高校2年のですね体育祭が終わった翌日からですね、もう1年後の体育祭に向かって準備をするという、もうすごい気合の入れようですよ。じゃあ1年もかけて一体何を準備してんだということなんですけども、もちろん体育祭ですからね、当日はリレーをしたり騎馬戦をしたり、まあそういうスポーツをやるわけですけども、スポーツ競技をやるんだけども、うちの体育祭はですね、そのスポーツ大会という側面ともう一個ですね、こうエンターテイメントショーというね要素がすごく強くて、なのでですね、生徒はまず赤軍と白軍に分かれます。まあ、赤組白組をうちでは赤軍白軍って言うんですけど、赤軍白軍に分かれて、さらにそれぞれに表パートと裏パートがあるんですよ。表パートっていうのはいわゆる表舞台に出る人たちで、一番メインはマスゲーム、皆さん知ってます？マスゲーム。こう運動場にマス目を引いて、その上でですね、こう、行進したりね、こう陣形を作ったりとか、こう回転して演舞を披露したりとか、まあそういうやつですね。マスゲーム。あとはチアガール。そして応援団。まあ、この人たちが表パート。そして裏パートはですね、まずは矢倉。体育祭当日ですね、大きなね、矢倉がね、立つ。それを作るんですよ。皆さんが思っているより大きいと思います。そして、大道具。これはいわゆる、出汁を作るんですね。出汁。大きな戦車とか船とか、そういう出汁を作る。そして、衣装。 これはマスゲームの人たちの衣装をデザインして実際に縫う衣装係、そしてそういう準備をしている皆さんを回って飲み物をこう差し入れしてくれる差し入れ係と、まあ、このあたりの人たちがまあ裏パートなわけです。でそれぞれの係のリーダーをですね、大幹と呼ぶんですよ。大きく幹部の幹で大幹、こんな言葉ないですけど大幹って言うんですよ、そのリーダーのことをね、うん、だから白軍大道具の大幹とかですね、赤軍マスゲームの大幹とか、そういう言い方をするんですけどもね、うん、まあ、僕はその中でですね、赤軍の矢倉に所属してました。赤軍矢倉ですね、うん、でまあそうは1年前からまあ準備をしていくわけですけど、まあ、体育祭にはこう毎年こうテーマが与えられて、白軍はなんか例年こうヨーロッパがテーマのことが多いんですけど、赤軍は結構世界各国で毎年変わっていくんですね。高校2年の時は中国がテーマだったんで、ちょっと瓦屋根をねイメージしたような矢倉を作ったんですが、僕らがやる高3の時はですね、古代マヤ文明がテーマだったんですよ。なかなか古代マヤ文明ってこうなんか神殿のね、長い祭壇の階段のイメージとか、なんか太陽のこうイメージとかはあるんですけど、あんまり詳しく知らないので、まずはみんなでこう図書室に行ってですね、もう古代マヤ文明の本を読むわけですよ。ねえ、うん。でまあ、当時の遺跡とかを見ていくわけですけど、やっぱり当時はね、まだ、まあ、古代ですから、あんまりその造形的にこう凝ったものってなくて、むしろこう石を積み上げただけとか、そういうなんかシンプルなというか、まあ、その分すごい重厚な感じはするんですけど、そういう建物が多いんですよね。うん、じゃどうしようと。これを、まあ、矢倉はベニヤで作るので、ベニヤで作っちゃったら、ただの四角い箱になっちゃうから、なんか手抜きしてるみたいに見えちゃうから、これどうやってこの重厚な、荘厳な、この雰囲気をどうやって出そうかっていうのをちょっとみんなで考えたんですね。で実際に方眼紙をですね使ってこうちっちゃく切ってこうミニチュアこう矢倉みたいなのを何パターンか作ったりして、どうやったらマヤっぽい矢倉ができるかなっていうのをみんなで考えて、で結局行き着いた先としてはですね、やっぱりこう曲線とかを凝っちゃうとこうマヤ文明っぽくなくなるので、やっぱりそうじゃなくて石を積み上げたようなイメージで行こうと。ただその石を積み上げた時のちょっとした凸凹とか、そういうのをですねちゃんと再現しようと、だから数センチの凸凹もちゃんとこうベニヤで再現しようと、そこに凝ることにしたんですね。だから遠目には四角い建物なんだけども、近づいて触ってみると、あ、本当に凸凹してるっていう、そういうのをですねやってみようということにしたわけですね。で、まあ、実際グラフ用紙にねこう使ってこう設計をしていくわけです。男子はで、女子はこうデザインとかこう色塗りを考えてもらって、まあ、実際ねこう古代マヤ文明の時代の遺跡のですね壁画に残ってるこうイラストとかをですね、それを模造紙にね拡大してこうコピーしてですね、それを描いてくれたりとかね、そういうのをね準備していったわけですね。でそうそう、だからこうね準備する時も僕らは結構ねもっとこういうのやろうこういうのやろうって結構いろんなアイデアを出して、やっぱりマヤ文明だからやっぱり祭壇は欲しいと、矢倉を作ってさらにその上に祭壇をちょっと作って、そこの上に壺を乗っけて、そっからもう火とか煙が出る演出しようとかって盛り上がってたら、大官の男がですね、いやそんなのダメだとそれ結構厳しく止めたんですよ。せっかくだからやろうって言っても、いやダメだ。まあ今から思えばね、彼もやっぱりリーダーですから、やっぱりこう危ないことはさせられんっていう責任感がすごくあったと思うんです。今から思えばわかるんですけど、やっぱり当時はね同じ同級生の男子ですから、こっちがせっかく盛り上がってるのになんか止めてくるから、なんじゃいっていう、ちょっと若干ねこうちょっと気まずい空気にもなってたんですけど、まあ、それでも話し合いを繰り返してね、まあ、ちゃんと祭壇安全に作るっていうことで、まあ、祭壇と壺も一応許可をもらってですね、まあ、ただ火花を飛ばすのはさすがにダメだから、まあ、ドライアイスで煙を出すっていうことで一応まあ了解をもらってですね作り始めるわけです。で、まあ、夏までにこうデザインと設計をしっかり固めといて、いよいよまあ実際に作り始めるわけですけど、まずその作る材料はどっから持ってくるかと言いますとですね、これは皆さんわかりますか、あるものを集めてくるんですよ。町中からあるものを集めて、それを矢倉の材料にするんですけど、何でしょうか選挙版なんです。選挙版、 もう使い終わったあの選挙ポスターを貼る選挙板を町中からもらってきて、でそれをですねみんなで解体するんです。するとたくさんのベニヤ板とかたくさんのこう木材ができますよね、角材ができますよね。そうやってまずは材料をこしらえるところから始まるわけです。でまあ最初は放課後とかにちょっとずつやり始めて、で実際夏休みに入ったらですねもう毎日学校に来て、もう中庭にですねこうもう工具とかを広げてですね、こうもうノコギリやトンカチや電気ドリルなどを使ってですね、トンテンカンテンこう実際ね半年かけて設計したものをみんなでこう作っていくわけですね。うん、でもちろん僕らだけ作業してるわけじゃなくて、隣を見れば大道具のやつも作ってるしね、あるいはこうね野原の方を見たらですねこうチアガールの子たちがですねこう演舞の練習、実際こう同級生を投げてキャッチするとかそういう練習をしてたりとか、うん、ふと見上げればですねこう渡り廊下のところでねかっこいい音楽が流れて、そこでこうマスゲームの人たちがこうね腕を振って回転する練習をしてたりとかですね、うん、あるいはこう遠くの方からねドドンドドンってこうね和太鼓の音が聞こえてきて、あああれは体育館で応援団が練習してんだなっていうのが聞こえてきたりとか、うん、でちょっと教室を覗くとですねこう衣装係の子たちがですね実際ミシンを使ってこう衣装を作ってたりとかね、うん、朝から夕方までやってるわけですから、もう暑いなって言ってたらねこうエプロン姿のね差し入れ係の子たちが来てくれてですね飲み物をこう振る舞ってくれてね、みんなでこうそれを飲んでね一服したりとか、タバコはすいませんけどあの休みをね一服したりとかね、うん、するわけですね、うん、ただなんか時々はね去年の先輩が来てくれてですねお菓子とか持ってきてくれて、うん、で話してて今年何やんの、マヤ文明やるんすよとかいう話をしてたらですね、気づけば先輩たちもねノコギリ持ってこうギコギコやってたりとか参加してくれたりとかですね、ねえ、うん、そんななんかね本当こう、うん、ノコギリの音とか金槌の音とか、あるいはチアガールとかねマスゲームの掛け声とか応援団の太鼓の音、えそして遠くからはですねあの路面電車のねガタンゴトンガタンゴトンプオーンっていうねあの音が聞こえてくる、なんかそれが僕の青春のあの夏休みの記憶ですね。なんかね、高3の夏休みですからね普通ならね予備校に行ったりするべき時期にですねアカシアの生徒たちは毎日、学校に集まって、特に高校3年生はもうね体育祭の準備に明け暮れていると、そういう青春でございました。ではその頃のね曲をちょっと聞いてみようかなと思います。肘山恋風味。
しい。この街で生きてゆく。
はい、肘山恋風に聞いていただきました。まあ、肘山のね、沿線をテーマにした曲でございますけども。まあ、そんな今度でね、この夏休みを使ってね、こう、準備をして、で、いよいよ、体育祭前日ですよ。もう体育祭前日になるとね、運動場の隅に2つの、こう、鉄骨の建物が建つんですね。これはまあ、櫓の骨組みなんですけども、もうこれはさすがに僕ら作れないんで、プロの大工さんがね、作ってくれるんですが、もう、3階建てぐらいの、校舎と同じぐらいの高さのね、大きい櫓の骨組みが2つできるわけですよ。で、僕らはそこにね、エッサかホイサかとね、作ったこうパネルとかパーツを運んでいって、これをこう骨組みに貼り付けていくわけですね。で、だんだんこう櫓になっていくわけです、骨組みが。で、ふと隣を見るとですね、白軍も同じようにですね、こう櫓に衣を着せていくわけですね。うん。もうだんだんね、こう、出来上がっていくわけです、2つの櫓が。ふとね、こう下を見るとね、運動場ではこうね、マスゲームの皆さんがね、最後のリハーサルをやってたりとかしてね、ああ、いよいよ明日だぜっていうね、感じがするわけですね。ね。で、まあその前夜なんですけど、まあ、僕らはちょっとね、これもまあちょっとした秘密の恒例なんですけどね、体育祭前夜もう櫓に泊まろうぜってことでね、櫓の中に泊まりたいわけです。やっぱりもう、ね、一年かけて準備した櫓ですから。その時をまたね、あの大官の彼がね、いや、そんなんダメだって言ってちょっと反対したんですけど、いや、僕ら泊まるってこうね、意地張ってですね、結局彼は怒りながら帰っていったんですけど、で、まあ僕らはね、こう、あの、櫓の中に泊まって、まあお菓子食べたりね、トランプしたり、いろんな話しながらですね、櫓の中で眠っていたんですけどね、そしたらあれですよ、朝の、そうね、3時4時ぐらいですかね、まだ明け方ちょっと前ぐらいにですね、こう、櫓を叩く音がしたんです。トントントンって。と思ったら、雨なんですよ。そうなんですね。夏休みの間、ほとんど降らなかった雨がですね、なんとこう、体育祭の当日の朝に降りやがったんですね。みんなでこう、飛び出すんで、外に、もう真っ暗の運動場ですけども、おい、どうすんだよと。もう、櫓は出来上がってるわけですから、もう、女子がね、塗ってくれたペンキとかも全部もうついてるわけで、今雨が降られちゃったらもうこれ台無しで、おいどうすんだよって見たら、まあ白軍の方も止まってたんでしょうね。みんな飛び出してきててですね、どうすんだどうすんだってみんなで言ってた時にですよ。もう僕はあの時の光景を一生忘れませんけども、運動場の果ての校舎の方からですね、一つの光が近づいてくるんですよ。自転車のライトなんですけどね。だんだん近づいてきたら、なんとあの、怒って帰った大官の彼がですね、その自転車に乗って、しかもその自転車の後ろにですね、こうブルーシートを積んでんですよ。で、キキって止まって、お前ら、これ櫓にかけろって言ってですね、もうあの時のこう、なんでしょう、こう、一致団結はすごくて、わーって言ってみんなでこう、赤軍も白軍も関係なくみんなでもブルーシート広げて、もう二つの櫓にこう、ブルーシートをかけたんですね。もうあうんの呼吸と言いますか。ねえ。で、なんとかこう雨から櫓を守れた時にはもうみんなで肩を組んでエンジンして、うわーって叫んだのをね、今でもね、覚えてますわ。なんかね、で、嘘つけと。そんな感動エピソードがあるわけねえだろうと思うかもしれませんが、これ本当なんですよ。25年前の9月にね、僕の人生で起こった、奇跡なんですね。で、なんで、でも不思議ですよ。タイミングが良すぎると雨が降り始めた途端に奴が来るなんて。聞いたんですよ。お前どうして来たのって言ったら、まあ、彼も家帰った後で、こうあの、と天候がやっぱ雲行きが気になってて、でやっぱいても立ってもいられなくなって夜中に家を出て、学校に来たらしいね、自転車で。だちょうど学校に入ったあたりでですね、雨がちらつき始めて、これやばいわということですぐにですね、倉庫に行ってブルーシートを積んで運動場に来てくれたんですね。もう、これによってですね、こう、あの、彼の大官としてのもうね、大活躍で、もうもちろん彼の評価はもうバーンって上がりましたし、またこう、勝手に止まってた僕らの一応ね、こう、結果往来で僕らも許され、もう最後みんなで肩組んでですね、もう体育祭直前で本当の仲間になれたというか、もうなんかね、そう思いました。で、夜が明けて、体育祭当日ですよね。まあ、なんとか雨も上がってですね、まあ、一応始まりました。で、まあ、開会式があってですね、 赤軍白軍の各団長がねこうね表に出て、まあ、またこうねいろいろこうすごい式典があるんですけども、うん、でまあ2つの櫓がこうバーンとね運動場に立ってるわけですよ。でまた大道具の出しはですね、白軍は当時映画が流行ってたのタイタニック号を作ってたんです。結構すごいでかいの作っててやられたなと思ったんですけど、赤軍はですね何やったかというと、マヤ文明の時代ってそもそも乗り物がないんですよね。だから乗り物がないのに出汁をどうやって作るんだっていうところでね、この大道具の代官がねもうアイデア勝負でね神輿を作ってました。確かに神輿は当時からあったんですよ。で神輿を作って、しかも実際にそのね体育会系のね屈強なね男子たちがね、もうほんと日に焼けてマヤの人たちみたいでしたけども、もう上半身裸で腰身のつけて神輿を担いで登場するっていうね、うわこれはやられたなと思いましたね。かたやタイタニック、かたや神輿っていうねすごい対比でしたけど、なんかねなんかほんときらびやかなヨーロッパとなんかこう荘厳なマヤ文明がすごいいい対比になってたのは自画自賛になっちゃうんですがね、思うんですが、まあ、そうやってね開会式が始まりました。でまあ普通にこうリレーとかねいろんなこうスポーツは行われていって、でいよいよお昼頃になるとマスゲームですよ。マスゲームね、赤軍白軍それぞれのマスゲームがあるんですが、で赤軍の人たちはね僕らが作った櫓からこう出陣して、で運動場に出ていった、もう大歓声ですよ。これうちの名物ですからね、保護者じゃなくてもこう近所の人たちも見に行ってるので、で実際こう綺麗にエンジンを作ったりね、こうなんかこう風車を作って回転したり、あるいはこう個人個人がもう回転技とかを披露したりしてね、それが決まるたびにもううわーって大喝采が上がるわけです、客席からね。で普段はねこうねそんな目立たない男子とか、普段はチャラいやつとかふざけてるやつとかめっちゃかっこよく見えるんです、そのとこではね。また女子も、ね、普段はこう地味な子とかそんな制服とかを着崩したりしない子たちも、その体育祭のマスゲームの時は皆さん結構露出が高いひらひらの衣装を着てですねくるくる回転するわけですから、もうそういうのもねドキドキのイベントですよね。でなんか本当大喝采浴びるマスゲームのみんなを見ながら、あこれはもうやっぱ1年かけて本当準備した、これはすごい努力したんだなっていうのがもう伝わりましたし、なんかその時にねこう僕はなんか裏方もいいもんだなと思ったんですよね。どちらかというと僕は今までこう演劇とかでも大抵役者側だったりとか、それこそ文化祭だとねバンドで歌ってたりとかって割とこうステージの上にいることが多かったんだけども、体育祭ではこう裏方をやって、でもそのねマスゲームのみんながこうすごい喝采を浴びる、そのマスゲームを引き立てるこう櫓を作ることができたっていうのがなんかね、すごく嬉しくて、裏方もいいもんだなとなんかね思いました。で拍手を浴びながらねこう退場してこう櫓の中に戻ってくるみんなの姿がねほんとねなんかかっこよくてね、まあその後もね午後の部もですねいろんなスポーツが行われたんで、僕らも疲れ果ててほとんど櫓の中で寝てましたけどもね、あと騎馬戦も一応あったんですがね、僕全然体育会系じゃないのにねもう体がでかいっていうだけでなぜかね赤軍の団長の牙になっちゃって、もうねなんで僕がと思いましたけどもね、もう無理やり叫んで走ってましたけど、まあ、そんなことを繰り返し、無事、閉会式ですよ。でちょうどねこう閉会式が終わるか終わらないかぐらいにまた雨がポツポツ降り始めてね、なんとかね体育祭の途中は降らなかったんだけど、ただずっと曇り空だったですねその日はね。なんかちょっと残念だったのはやっぱりこう櫓もマスゲームの衣装もやっぱり晴れの日にこう映える色合いで作ってるから、やっぱりちょっとね一日曇りだったっていうのはちょっと残念ではあったんですけど、でもまあそんなことね気にならないくらい本当すごい満足感、になんか満ち足りてたなっていう気がします。で閉会式も終わってね、まあほとんどの生徒とかこう保護者が解散した中ですね、結構雨も激しくなってたんですけど、ね、高3のマスゲームのみんなはもうね運動場の真ん中でもうね抱き合ったりねもう泣いたりしてるんですよ、みんなうわーって。いやーやっぱりそれぐらいね一生懸命だったんだなって遠くから見てて思いました。僕らはね泣いてるわけにいかない、僕らは櫓を解体するっていう裏方の作業が残ってますから、僕らはまたね雨の中櫓を解体して貼り付けたパネルとかを外して、で運動場の隅まで持って行って燃やすという、 うん、ねえ、なんかその櫓を壊す時がちょっと切なくてね、うん、364日かけて準備して1日だけの櫓ですからね、うん、でもそのなんだろう、こう雨の中でこう燃え上がるオレンジ色の炎、なんかあの色もなんかね、僕は一生忘れないだろうなっていうふうに思います、うん、まあそんなこんなでね、あの終わった体育祭なんですよ、うん、ねえ、で、まあ、今から思えばね、こんな巨大な祭りが成立してるのってやっぱ一つはあの長年伝統として続いてきたノウハウっていうのがあると思うんです。これ1年じゃ絶対無理ですから、毎年ね、こうあの先輩から後輩引き継がれてきてるノウハウがあるから、あの生徒だけでこれだけの祭りができるっていうのはまず一つあると思うんですけど、もう一つはね、何よりもやっぱりこう先生方とか保護者の方の寛大さの上にこのイベントは成り立ってるんですよ、うん、だってリスクを考えたらね、例えば素人の生徒がよ、金槌とかノコギリとか電気ドリルなんか扱って怪我したらどうすんだとか、ね、あれも早朝から夜中までマスゲームの練習してその事件とかに巻き込まれたらどうすんだとかですね、それこそ夏休みを潰して、ね、準備して受験に失敗したらどうすんだとか、でもリスクを上げ始めたらキリがないわけです。それでも生徒たちを信じてこうやらせてくれてるこの先生方保護者の皆さんのやっぱりこの優しさというか寛大さね、できっと僕たちも無意識でしたけど、やっぱりその信頼を裏切ってはいかんっていう意識がやっぱりあったんでしょうね。ここでこう羽目を外してこう事故とか事件になってはいけないし、ね、勉強がおろそかになってはいけないし、やっぱりそのここまで許してもらってる以上ちゃんと答えなきゃっていう、なんかね、その無意識のなんでしょうね、こうわきまえた自由を楽しむ魂というんでしょうかね、そういうのが一番多分アカシアには年々引き継がれてきてるんだろうなというふうに思いますね、うん、うん、ね、だからなんかね、やっぱり僕がアカシアを好きなのは全然僕は体育会系じゃないけども、やっぱり体育祭にこういう形で関われて嬉しかったなと思ってますし、うん、で実際に医学部を卒業した後にね、ちょっとまあ国家試験がうまくいかなかったり、目の病気の事情とかで本当この先どうしようっていうね、さまよってた時に、ちょうど広島に帰ってたんですけど、だその時にね、ちょうどアカシアのね、100周年記念式典のイベントをやってたんですよ。うん、そこにね、仲間と行ったんですけど、そしたらね、もうね、僕らよりだいぶ上の、もうかなり上ですよね、もう70代80代のですね、おじいちゃん世代がですね、もう肩を組んでね、嬉しそうにこう校歌をね、笑顔で歌ってる姿がすごくね、印象的で、あ、でもなんかアカシアが愛され続けてるなんか理由がね、分かった気がしたし、うん、なんかこう僕はちょっと医学部に卒業した後医者になれずちょっとさまよってたけども、でも仮に医者云々は関係なくですね、アカシアの卒業生、アカシアの卒業生っていうのは一生変わらないんだなと思ったら、なんかね、元気も出てきたし、なんかそういう意味で本当ね、うん、アカシアに人生を救ってもらってるなというふうに思います。じゃあ最後にですね、その100周年記念式典の時に作った曲を聴いてみましょう。世界一の放課後。
思ってた。あの頃
アのマジック Yes まだ騙されてたい下手くそなミュージックでも幸せのリズム Joa no trick, yes. また好きになりたい。無茶苦茶なロジックでも情熱のパズル。
はい、ということで今日は体育祭の思い出のお話でした。ね、もうあれから25年ですか。でもね、あれだけ本当夏休みをね使って体育祭をやっても。ちゃんと皆さんですね、こう体育祭終わったらね、パッと切り替えてですね、受験生になってですね、ちゃんと大学受験でも結果を残すと、それがアカシアの誇りなわけです。自慢ばっかりですね、今日はね。でもなんか本当こう一生ね、こう仲間と語られる思い出をもらえたっていうのは本当に感謝だし、勉強してるだけじゃね思い出残らないですからね。今でもね、集まればもういくらでも体育祭の話はできるし、うん、やっぱりこう、まあ、高校卒業以降もね、何か思い出に残ることをやっていこうと思いながらずっと今も生きてるので、やっぱあの経験があったからなんでしょうね。皆さんもぜひいい思い出をこの夏に作ってください。マイクロワールドプレゼンツおゆれこラジオ第24回アカシア体育祭スペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。